こんにちは、ひとみです。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろいろな方に憲法について語っていただいておりますが、今日はいつもは司会をしていらっしゃいますジャーナリストの住井隆夫さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ジャーナリストという立場で、はい、なんか最近のニュースの中で興味関心というか注目していることあります？
最近のニュースではですね、はい、衛星放送会社の東北新社という会社と、はい、日本電電公社、NTT ですね、
そうですね、
がっていうかな、総務省の幹部の接待をしてたということが次々に明るみに出ましたよね、
はい、
そのことにね非常に興味を抱いてるんです。っていうのは僕はテレビ出身ですから、昔東北新社と一緒に仕事したことありますので、
すごい、
総務省の通信放送分野というのは、うん、今の総理大臣菅首相の拠点というふうに一般に見られてるんですね、そこを根城にしていろんな政治行動を広げていたということがあるので、すけども、その上に首相の長男の菅正隆さんっていうんですか、はい、接待の席に多く姿を見せていた東北新社のですね、そういうこともあって大きな政治問題になってます。もう一つはですね、うん、このスクープをしたのが週刊文春、文春オンラインですね、はいはいはいはい、で新聞や放送は全部後追いで、うん、事実が明らかにされていったということですから、うん、機関メディアっていう主要なメディアの、うん、責任も問われるんじゃないかなというふうに思って、非常に関心を持って行方を見守っていま す,
ですよ、ね、一般的にはやっぱり情報を知るのはテレビと新聞が、ね、多いですもんね、
うん、
わざわざ週刊誌買うっていうのもやっぱり少ない方の人に入ると思いますんで、
ね、最近はね文春はオンラインでもやってますからね、うん、週刊誌が出る前にもうすでに明らかになったりするんですね。す
ごい早いな、そういうことなんですね、
はい、
でそもそも何をしてたんですかね。
東北新社っていうのはね、はい、どうして僕が仕事上付き合いがあったかっていうと、うん、昔初代の社長さんが、うん、テレビの、うん、なんていうのかな、外国アメリカ映画のテレビ映画の吹き替えをしていたんですね。それで仕事上お付き合いがあったんですけれども、はい、接待の話に戻りますと、うん、2016年以降4年間に39回、13人の総務官僚を次々に接待していたということが明らかになっています。 NTT の場合は2018年からちょっと遅れましてね、去年にかけての間に10回の接待を行ったことが確認されていると、接待を受けた総理官僚の中には首相の側近と言われている、はい、谷脇康彦さん、総務審議官ですけど、はい、名前もあり、また同じく側近だった山田真紀子広報官、当時ですけどね、はい、辞任しましたけど、ね、高額接待を受けていた、うん、ということが問題になっているわけですね、うん、谷脇氏もそれから牧口総務省ですけど、牧口英二国際戦略局長らは NTT から4回にわたって15万円にわたり高額接待を受けた、うん、NTT はね、うん、自分のお料理屋さん持ってるんです、 でそこへ招待するんですね。
すごいですね。
はい、それで、そういうことがありましてね、11人の官僚が懲戒処分されましたけども、うん、首相側近の山田氏と谷脇氏は辞任するに至りました。3月の半ばですけどね、まあ、総務官僚というのは無軌道だなということを思う一方ね、今の政治の行く末を考え、マスコミの育成を考えるということですね。
接待するということはやっぱり何らかのメリットがあるということですよね。
そうです、
一般的に考えると、うん、
あの東北新社っていうのはあの耳なじみのない会社ですけどね、うん、さっき申し上げたようにテレビの初期に、うん、あのプライムタイムに放送するアメリカのテレビ映画を吹き替えましたでしょ、はい、ハイウェイパトロールとか、はい、ララミー劇場とか、それから奥様は魔女とかね、そういう日本語版制作をしてたんですね。
あ、そうですか。
でところが衛星放送っていうのが打ち上がりましてね、うんうん、1989年に、うん、スターチャンネルという衛星番組をスタートさせ、はい、東北新社がスタートさせて、東北新社が、はい、衛星会社っていうかテレビ界の一員に加わったっていう経過があるんですね、うん、
はい、
でメリットとしてはどういうことかっていうと、よく、まあ、あのこの間のニュースでよくお聞きになったと思うけど、なんか囲碁将棋チャンネルっていうのがあるっていうのがね、はあ、分かりましたけど、それは CS で放送してるんですね、
はい、
その認可をもらいたい。
お、
それからザ・シネマ 4K8K 衛星っていうのが、
はい、
使えるようになりましたね、うん、
はい、
その認可を欲しい、
はあ、
それからスターチャンネルはあの何年か放送して免許更新の時期が近づいている。
あ、
それらはね結局は全て、うん、あの東北新社と郵政省仲いいわけですから、
は
あ、もう申請通りに認可されたんです。
調査なし。
そうです、調査なしです。
へ、
でその上にですね、なんか、はい、衛星放送の未来像っていう新 4K8K 衛星について、うん、議論が総務省が行ったんですけれども、利用率を低減するとかね、
うんうん、
それから衛星会社の方で主張している衛星には2種類あって、東線東回り西回りがあるんですけどね、
はい、
東回りを使うようにするとかっていう衛星会社に有利な報告書が できたんですね。で調べてみたら、はい、東北新社っていう会社は衛星放送協会の会長をしてたということもあるんですね。
何ですかそれ。
もちろん総務省がだから総務省へ働きかけたいうことがあったと思うんです。まあ、外商法規制っていう違反っていうこともありましたので、うん、その間に放送を認可したザ・シネマ 4K っていうのは5月1日で放送が休止になります。
へー、でも 4K8K ってあの普通に考えてテレビ買い替えないと見れないんですけどね。
そうです ね、あのそれでも結構普及してますからね。
あ、そうですか。
はい、みんなあのコロナで退屈だから、まあね、テレビでも見ようかっていうことがあってね、はいはい、結構売れてるんですよね。
特に映画チャンネルはそうでしょうね。
元電電公社の NTT ですけども、う
ん、はい、
その接待は先ほど申し上げたように2018年から、うん、2020年までですけどね、
はい、
それはね官房長官であった時に菅さんが携帯料金を4割ほど値下げしたい、はい、発言してるんです、
う
ん、
ありましたね。
それから総裁選出馬の時も携帯電話の値下げを持ち出して、うん、あのなんか 民衆の支持を得たいということでね、値下げすれば喜ぶだろうみたいなことでやったんですけれども、うん、NTT は2020年、一応接待が終わった頃ですね、ドコモを子会社化したんですね。だから NTT ドコモ、
あります、はい、
ね、
携帯はね、
という携帯会社が業界で、だからあの総務省と仲いいわけですから、あので合併によって、携帯値下げの圧力がかかっている中で、NTT ドコモがダントツの地位を得るようになった。こういうメリットがあるということが分かってきました。
接待以上のメリットってそこですか。
そうです。
業
務上ですね。
そうですね、
業務に関係ない話をしたって言ってましたけどね、週刊文春がね、あの録音してた、たまたま録音してたんですね。その音声の中で衛星の話がしきりに出ていました。
それ逃げてはるんですか。
そうですね、隠
して。
そこで問題はですね、総務省です、で総務省はね、中央官庁、2001年に中央官庁再編の時に自治庁、郵政省、総務省を総合して設置されたんですけどね、戦前のまあ内務省に似てるわけですね。で、私はね、こういう問題が起きるっていうのは、総務省が運輸、郵便、通信、放送などの分野を握ってる、一手に握ってるからで、地方行政も握ってるでしょ。だから強大な力を持ってるんですね。私の主張は、そういうものを政府から切り離して独立行政委員会で運営するようにしなさいねっていうのが私の主張です。直接国がそういう権限を握ってるっていうのは、中国、北朝鮮、ロシアなど社会主義独裁国家です。でその他の国はですね、全部第三者委員会、アメリカだったら FCC、イギリスだったら放送委員会、オフコムって言われてますけれども、韓国放送通信委員会 KCC、 そういうふうに民間が運営してる。
で監視機構、監視体制っていうのができるっていうことですね。
最近ではね、2016年と2019年の参議院選挙の際に、市民連合と野党5党の間で交わされた共通政策っていうのがあるんですけどね、そのうちの一項に国民の知る権利を確保するっていう観点から、報道の自由を徹底するために放送事業者の監督を総務省から外し、独立行政委員会で行う新たな放送法制を構築することっていう一項も設けられてるんです。だから選挙にも関わります ね、推進してほしいと思います。
そうですね、まだまだお話はつきませんけれども、そろそろ時間が参りましたので、ただいまのお話はジャーナリストの住井隆夫さんでした。住井さん、ありがとうございました。
どういたしまして。
京都憲法ラジオ、この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力により憲法9条京都の会がお送りいたしました。もしご意見とかご感想とかありましたら、電話 050-7500-8550 の方までどうぞお寄せくださいませ。ありがとうございました。